宇部と
マサルの世界の歩き方。
落ちました、はい、
世界の歩き方番組パーソナリティの宇部と
マサルです。この番組は世界一周とロングトラベル、めっちゃ噛んだな世界一周とロングトラベル旅をしてきた宇部とマサルが一応の気づきや旅から得たこと、学んだこと、旅の大きさを踏まえてお話しする番組でございます。配信は毎週土曜日20時、本日3月2日土曜日です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
噛むな
このまま行くんだ
行きますちょっとビッグニュースがございます。
え、はいはい
はい、3月の1日より、
はい、
今日2日ですね、配信日、うん、私5つ目のポッドキャストが始まることになりました。
マジっすか
そうなんですよ。
どうした
どうした。ね、もちろん相方がいてるんですけど、
はいはい、
山旅マウンテンギアでもおなじみ、大ちゃんと2人でポッドキャストを始めることになりました。
あ、マジっすか。
そうなんよ、そうなんよ。大ちゃんからの依頼があってですね、
はいはい、
ポッドキャスト名がですね、関西トラミリーポッドキャストというポッドキャストを3月の1日から配信始めております。
えー、何、どういうことですかトラマリ
ー、トレイルファミリーやね、の略で、まあトラマリー、トレミリーとか言ったりするんだけど、まあ関西トラミリーポッドキャストという番組が始まったんですけど、まあなんやねんっていうところで、まあこれはもう僕もね、もちろん今すでにこれも含めて4つやってるんで、もうちょっとしっかりやるのは無理やっていう、もちろん言ったよねもう時間がねえぞと。まあバーの営業もあるし、でまあ細く長く続けていけるような番組やってで、まあ大ちゃんが編集してくれて、まあほんまに僕は喋るだけでいいなら時間は取れるよっていうので、まあ月に1回の配信をしていこうっていう流れで始まったんですよ。
へえ、
そう
また大ちゃんがっていうところがめっちゃ面白いんだけど
そうでしょ、そうなんよ。でまあ関西ってついてるところもまあ皆さん想像できると思うんですけど、
うん、
まあ関西のまあ、東海自然歩道とか、まあ、関西の山歩きができるトレイルだったり、うん、まあ、登山っていうよりかはハイキングっていうところに、まあ、フォーカスして、まあ、関西のトレイルとかハイカー、ハイキングとかハイカーにフォーカスして、その魅力とかそんな情報をお届けする番組を始めたわけですよ
お届けできるんですか
うん、でまあ一応月に1回やないけど、3月に関しては1日と10日と20日の3回、まあオープニングマンスですか、
うん、
でそれでゲストも、第2回目でちょっとこの人ゲストに呼んだかっていう人をお招きしてお話をすることになってるので、次は10日の配信ですね。はい、でなんとですね、インスタグラムも始めてるわけですよ。
おう、それは大ちゃんがやってくる
の？僕と大ちゃん2人で、まあ、そのアカウントは見てはいくんですけど、
はあ、
関西トラミリーポッドキャストっていうインスタのアカウントがもうあります、すでに。
あ、本当、
そうなんよ。で、まあ、収録今日は2月の18日日曜日なので、まだ僕と大ちゃんしかフォローしてないと思いきや誰かに見つかって僕も知らない人が2人とも知らない人がフォローしてくれて、今3人のフォロワーがいるんですけど
怖い
そう、まあそれでこう関西の俳句カルチャーとまでは言わんけど、なんかこう、まあ、インスタも僕らが投稿していくっていうよりかは、なんかハッシュタグ決めてそれ上げてくれた人のやつをリポストしていって、まあ、関西の、まあ、メジャーな山域だけじゃない歩き旅の まあ、みんなでトレイルマップを作るじゃないけど、いろんな人の投稿が集まってくるやつを見て、あ、ここ面白そうやなっていうので、みんなが動いてくれるような関西のなんか流れがちょっとでも作れたらいいんじゃないっていう大ちゃんからの提案で始まったんですよ。そうなんですね。なのでまあちょっと興味ある方、まあ、別に関西の方だけが聞く番組ではないとは思うんですけど、一応関西の情報をそこでお伝えしていくような形になります。なのでまあ例えば関東の方、はい、北海道の方、九州の方、関西じゃない方も、例えば関西に来た時にちょっと時間ができたとか予定してたことがなくなったとかいう時に、ぜひ関西トラミリーポッドキャストのインスタを開いていただいて、あ、ここの道行けるやん、近いとこにあるやん、行ってみようかなみたいな、そんな風に使っていただければいいんじゃないのっていう感じで、どうなるか分からへんけどやっていきます、
はい。なんかでも別に情報番組なわけじゃないでしょ。
でもね、関西のなんか僕らが拾える情報って別に全部は拾えないけど、なんかここでこんなイベントあるらしいでとかで、東海自然歩道のセクションで僕と大ちゃんもなんかセクションでちょっとずつ歩いていこうかみたいな話もしてて、なんかそれのトレイルの状況だったりとか、なんかそんなんをなんか伝えていければいいよねみたいな、
そうなんですね。
そう、まさか大ちゃんからそんな提案が来ると思わんかったから、
意外や意外
そうそう、なんかまあそんなおちゃらけたふざけた番組ではないとは思う、にはならないとは思うんやけど、なんかまあハイキング関西を中心としたハイカーたちが聞いてくれたらいいかなっていうような番組になります、なのでまあ3月以降は月に1回、毎月1日配信なんで、まあゆるくやっていくような感じになると思うんですけど、まあ、もし興味ある方いらっしゃいましたら、フォローしていただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、で、まあ、前回と同じですけども3月の9日10日で、ザ・ゲートマウンテンのオープニングイベントに参加させていただきますので、そちらも僕のインスタグラムのハイライトから詳細見れるようになっております。ぜひ見てみてください。ちょっと今の予約状況は分かんないので、もう結構満員なんじゃないかなと思うんですけど、一応お伝えしておきます。
はい
はい、いきなりな話やったけど、もう3月の配信やから言わねばと思って、本当最近ブワッといろいろミーティングというか打ち合わせして動き出してるやつで、
まあ、その話って大ちゃんに何月ぐらいにしてきたの？
大ちゃんとなんか CDT の時になんかで電話したんよな、何電話したか忘れたけど、なんか最近どう的な感じで電話して、で、まあ、なんかいろいろ自分一人で歩く中でなんかパッと思いついたぐらいの感じで、なんかマサルって時間あるみたいな、ポッドキャストもう一本やるって言ったらみたいな、いやもうそんなないでって話だったんやけど、なんか大ちゃんもやっぱアメリカのロングを PCT と CDT を歩いていく中だったり、これからまあ関西を中心に生活はしていくと思うし、なんか大ちゃんも僕もやけど、やっぱ旅から入ってる人たちやから、なんか例えばアルプスのあそこ行きたいっていう感覚よりかは、なんか街と里山をつなぐような旅のような感覚で歩き方が好きなのは結構共通してるし、なんかそれでなんか大ちゃんは関西のそういうまあコミュニティを作るとまでは言ってないけど、なんかそれのきっかけになったらおもろないみたいな話をしてくれて、でやるんやったらマサルとしたいんよねっていう話の流れから、あの月に1回ぐらいで大ちゃんが全部編集やらなんやらしてくれるんやったら僕は協力したいよっていう話から、その時は終わったんやけど、で CDT 帰ってきて、そういやあの話ってどんな熱はどうなんつったら、あ、全然まだまだ熱あんでって言ったから、じゃあ実際やるんやったらどういう枠組みでやっていくかみたいなのをなんか夜な夜な電話しながら話して、本当は2月1日からやろうかって言ったけど、もうちょっと無理やわってなったから3月1日になったんやけど、そんな流れですね。
なるほど、いいっすね。
です。5本目か。
これはあれですか、合同オフ会枠は。
でもどうなんやろな、どうなんやろな、分からん、まだ分からへん。だってこの収録日の2月18日まだ始まってないも
ん。ああ、そういうことね。うん、そう
ね、うん、ちょっとまあなんかなんとなく僕が今までやってきた4つの番組って、まあ僕個人のやつは抜いて一応、
はいはい、
なんていう、なんとなく回しを僕がするみたいな感じやん。なんとなくやけど、うん、
うんそうね、
まあ世界の言い方に関してはなんかどっちもな感じはあるかもしれんけど、まあ旅と言葉はベンさんの話を僕がふんふんって聞いて、まあ司会をしていくみたいな、うん、でまあ MeToo ラジオに関しては僕がもうむちゃくちゃ佐野さんをなんか困らせていくような番組になってるやん。なんかすごい僕の色がこう3つとも出てるけど、大ちゃんが今回なんとなく司会っぽいポジションになってて、
はいはい、
うん、僕が、まあ、大ちゃんも合わしの僕がそのなんて今言ったら世界の方でいうマーサルのポジションに大ちゃんが入って、ゆうちゃんのポジションに僕が入るみたいな、一応構図でやってみようかってなってるから、
はいはいはい、
うん、ちょっと経路は違うんかなとか思ったりはするけど、
楽しみにしておきます。
うん。で、だから大ちゃんも山旅マウンテンギアでイケちゃんっていうね、僕も仲いいんやけど、一緒にやってるので、回し的なポジションやから、はじめどっちが回すよ、うん、これみたいなって。
うん。
ダブル回しでええんちゃうかとか、なんか、ちょっとそこがまだ形はできてないけど、あまあ、やりながら考えていこうか、みたいな。まあ、年も一緒やしね。なんかいいから、
う
ん
ね、
なんか楽しくやっていけるかなっていう、そんなにもう、なんていうか、こう、ガッツリやっていこうって感じじゃなくて、まあ月に1回ぐらいなんか話できたらいいねぐらいの感じかな。
そうね。
うん。
そういう気軽さって結構大事ですよね。なんか、
うん、そう。やっぱ不定期配信ってなったら、やっぱどんどんね、ずるずる、なんかやらなくなっていくから、うん、まあ、緩い感じで続けていけるっていうのが大事なんやろうなっていうのは最近すごい。もうね、
うん、確かに、
うんうん、そう、なんかまあ僕もアイスランド行くときはまた大ちゃんも一人配信しといてなって言うけど
でも月に1回だからまあ
まあそうやね、先に撮っときゃいいんかもしれないけどね、
うん、
うん、そんな感じです。ちょっとお知らせなくなりましたけど、はい、ではでは、前回がですね、登山フェスのインチバの話の報告でしたけど、まあそれを踏まえてなのかわかんないですけど、うん、ちょっとまあ次につながる出会いっていうテーマでお話本編していこうと思います。
はい、
よろしいでしょうか。
はい
はい、それでは世界の歩き方スタートです。はい、ではでは、今回次につながる出会いというトークテーマにしましたけど、俺ゆうちゃんが、うん、こんなんどうっていう LINE のやり取りの中で出てきたけど、これはどういう流れでこんな話しようぜって思い出したの？
そうですね、なんか今回、うん、まあ、いろんな業者さんっていうか会社の人とかね、あの名刺交換をする、名刺ができたので作りましたので。
そうやな、お僕名刺さんも作ってへんわ
そう、あ、いらなくていいかなと思ったからもう名刺入れも捨てちゃったんですよね僕
捨てたんや
うん、だってもうなんかインスタの交換すればそれでいいかなとかって思ってたんですよ。でも、
うん、
やっぱり、名刺交換をする機会があって、でそれで、まあ、その人の人となりを知ってもらうのになんかやっぱ、
うん、
いいのかなって思ったから、あってかそれが普通の名刺って、まあ、紙1枚のさ、まあ、住所書いてあって、うん、名前書いてあってて、それだったらインスタでいいなと思ってたんだけど、なんか今一緒にあのいろいろ手伝ってもらってるデザイナーさんが三つ折りの名刺で、秋吉さん、うん、愛さんが、
うんうん、
まあ、三つ折りの名刺で、まあ、名前と問い合わせ以外に私こういうことやってますよとかこういうことできますよとか、なんかそれが、うん、まあ、1枚にまとまってればなんか、まあ、すぐ捨てられたとしても一瞬、あ、こんなことやってるんですね、あ、こういうこと好きなんですねじゃないけど、なんかより自己紹介をなんか紙一枚で終わらせないっていうのって結構大事だなって、そこでちょっとコミュニケーションも生まれるじゃん、
うん、
会話が5分10分
こんなんもしてはるんですねになるわな、
うん、でそれがなんか
ただ企業名と名前だけやったらね、なんかそれだけやけど、
何されてる方なんだろうなみたいなのって喋らないと分かんないけど、
うんうん、
文章読んで質問が出てくるとかさ、なんか まあ、それでいいなと思って今回作るきっかけになったんですけど、それをまあ20、30人ぐらい今回させてもらったんだけど、
うん、
この中でじゃあ誰と、
うん、
これからもつながりが持てるような関係が築けるのかなってちょっとふと思ったんですよね。
その名刺交換した相手はゆうちゃんは初めて会った人たちってことやんな。
あ、そうそうそうそう、
うん、なんかそのこの人はつながりあるかなとかっていう、なんかなんとなく何人この人はこれからもつながっていくなって人はいたの、そんなに。
うん、そう、いたんですよね。うん、それが、まあ、名刺交換をしたからとかじゃなくて、
うん、
まあ、それがまあ、宮下さんのラジオでもたまに出てくるあのブラマンキさん、そのそれこそカバンを作るカバンっていうか、うん、うん、カバン職人さんの、まあ、ブラマンキさん、あの深夜さんって方なんですけど、うん、その方と、まあ、あのヤマハック、先週も話してたヤマハック編集長の大迫さんは、
うんうん、
まあ、すごくあのこれからも友達として付き合っていけたらすごく楽しいなって思ったんですよ。
へー、
うん、それが何が違うのかなって思ったら、うん、やっぱり、
うん、
なおくんが宮下さんがつなげてくれて、
うん、
でなんかすごくそれがなんだろうな、居心地が良くて、でお互い話してて、うん、好き、お互いのなんか好きって言ったらあれだけど、あ、この人の感覚好きだなっていう感覚を、
うん、
まあ、お互い伝え合えたっていうのが、
うん、
そこのキャッチボールができたから、うん、あ、この人のこと また会いたいなって思えた瞬間だったんですよね。そうだから、そういうね、たくさんね、なんだろう、この人と何かできたらメリットがあるとか、そこじゃない、うん、いっぱいいるじゃないですか、 YouTuber の人とか、なんかで、ね、映像やってる人とか、
うん、
なんか自分にとってすごく都合が良くなりそうな感覚じゃないけど、はいはい、
うんうん、
それで名刺交換して、あ、そんなことされてるんですね、すごいですね、なんか何か機会があったらぜひお願いしますっていうのってあるかもしれないけど、なんかそうじゃなくて、その人がどういう人なのかを好きになってくれなったりとか、僕のことをなってくれたから、あ、
うん、
うん、あ、この人と何かしたいなって思えるかなってちょっと、うん、思ったんです、うん、
そう
な、
ね、
まあ、それはそういう瞬間ってめっちゃ多いと思うから、
うん、
出会う機会がね、
そうやね、まあ店に来てくれるっていうのが一番今多かったり、まあ、出ていく中でイベントで喋らせてもらってそこで会う人もたくさんいたりするけど、
うん、
うん、最近、まあ、僕もちろん名刺は作ってなくて、
うん、
うん、なんかいらんなっていう、別に大した理由はないねんけど、なくていいかなみたいな感じでやってないけど、うん、この前まあ名刺をいただいたわけですよ。
はいはい。
とある、大社長の名刺をね。
うん。
あの、まあ、ま、町場のそういうのが、まあ、アウトドアとかじゃないんやけど、ちょっといろんなつながりがあって、まあ、その人を紹介してほしいって僕が、まあ、ある人に頼んで、その人に会わせてもらって、うん、でその時まあ名刺もらったら、もちろんそのなんていうの、よくあるようなその会社名があって、うん、名前があって連絡先があるっていう、もう本当にかっちりした名刺やったんやけど、
うん、
でそれを名刺交換とか、まあ、いただいて話をしていく中で、まあ、その人のなんか話してる内容とか、年齢もね60後半ぐらいの人かな、うん、なんやけど、やっぱ考えがすごい若くて、なんか、うん、凝り固まってないというか、まあ、次の世代の人たち頑張れみたいなとかね、まあ、一つの事業、まあ、2代目とかの人なんだけど、その人は、
うん、
なんか すごいこう、なんていうの、僕なんかもちろんその時に行くまでは知りもしない存在やけど、なんかそういう人でもこっちが歩み寄ってあのお話をさせてもらう中で興味を持ってくれて、うん、でまたちょっと店行かしてもらおうよとか言ってくれたのね。
うん
うん、まだその人がどんな人なのかっては正直1時間ぐらいしか会ってないから分かんないけど、うん、でもその1時間で話していく中で、あ、この人僕好きかもって思えたよね。
へ
え、うん、なんかそれが何やろな、それ いろんな人のパターンがあるけど、彼自身がこうやってきたことと、このブレない何かと、その中で余白を持って新しい出会いって面白いよねっていう感覚を持ってくれてる人やったから、なんかまあ年もだいぶ離れてるけど、こんな僕でも受け入れてくれるんやっていうのをすごい感じれて、
うん、
嬉しかったのはすごいあったね。
うん、
うん、
なんかお店に来てくれる人で、
うん、
なんか次に繋がるなとかって思う、
ね、いるねんな。いるし、実際繋がっていってる人もいるから、それが近所の人とか関西とか問わずに、もうこの前テントのイベント行ったりとか、うん、ホッケインのイベント行った時にあった、今年 PCT 歩く、もう名前出してもいいと思うけど、京志郎くんっていう僕の一個上の人がいてて、うん、なんか初めホッケインのギャザリング行った時に大ちゃんと池ちゃんと一緒にまあテント張ってたよね、
うん、
でそこでたまたま近くにいた人が声かけてくれて、
うん、
で、あやまたみマウンテンギア聞いてますみたいな、で、あ、マサルさんもいるじゃないですかみたいな、まあ、よくある反応ではあったんやけど、
うん、
で、そっ、はい、そう、で、そっから、あの、実は今年 PCT にもうパーミット取って行くんですみたいな話をしてくれて、
うん、
で、大阪、なんかパーミット多分福岡でも取れんねんけど、なんか大阪で取ったんやね、さ、ビザかを取りに行くんで、その時にお店寄らせてもらいますって言ってくれて、うん、本当に来てくれたのね、
うん、
で、その週末にテントのイベントがあって、まあ、福岡の人やから、うん、まあ、それも行きますみたいな感じで、まあ、一緒に飲んでて、その人も仕事辞めたから、もう別に宿も安い宿取ってるし、別に今日何時に帰ってもいいしみたいなんで店に行ってくれたから、で、たまたまその時ナオくんも来てくれたんよ、店に。
うん、
で、ナオくんも、まあ、大体ペグに来たら、まあ、それに勤まってええやろみたいな感じで来るから、
はいはい、
うん、まあまあ泊まんねやろなと思って、で、なんか京志郎くんも終電逃してるけどずっといてるから、
うん、
なら家泊まるみたいな感じで3人で家泊まって、で、朝3人でモーニング行って、なんかその時に彼のこういい仕事をどんなことしてきたかとか、なんかどういう思いで今生きてんのかとか、 PCT なんで行くのかっていうところまで深く聞けて、で、じゃあまた3日後にテントで会おうぜっつってまた会えて、なんかそう思えた人やったよね。うん、何がそうさせるんかは分からへんけど、やっぱ言ったことを行動に移してくれてる、移してる人なんかな。なんかやっぱ今度また店行きますねって人はたくさんいてくれてるんやけど、僕が実際あんまり店開けてへんっていうのが問題っていうのは一旦置いといたけど、でもそれでほんまに来てくれてる人とか、うん、あ、それだけじゃないな、それだけじゃないな、なんなんやろな、なんか気持ちいい人やったから、もちろん僕の家も誰でもいいよって言ったわけじゃないやん、この人やったらいいかなって言って、まあその枠は広いかもしんないけど、なんかすごいこれからもつながっていきたいなって理由なく思えたよな。なんなんやろね、この境界線っていうのは。
なんなんだろうな、なんかその人の考え方が面白いとか好きって思ったら、
うん、
結構なんだろうな、うん、あ、この人とまた会いたいじゃないけど、うん、繋がってたいなと思う。
うんうんうんうん、そうね、なんか彼がやっていた仕事は僕がやってる仕事とはもちろん全く違うんやけど、でもなんか自分のその仕事にすごい誇りを持ってるし、またもう自分の今やってることが天職やって言ってるぐらいやったんよね。でもそれをこう一旦置いといて、でもアメリカに歩きに行きたいっていう、そのなんか目の輝きというか、なんかそんなに僕はすごい惹かれたね。うん、で、多分アメリカ歩き終わってどうなるか分かんないけど、多分彼はまた同じ職種に戻ってそこでロングを歩いてきた経験を発揮していくんやろうなって思うし、
うん、
うん、うん、何 んなんやろな、何があるからっていうわけじゃないけど、いろんな要素があってやね、多分自分のなんか、軸を持ってる人ってたくさんいるけど、まあ、出会い方なのか出会うタイミングなのか、うん、いろいろ要素あって、それがガチッとハマった人がそうなんねやろな。
うん、
うん、
なんか逆になんか相手がすごく好意的に見てくれたから、なんだろうな、つながりたいと思ったってある？
いやー、それはなんか対等でこの人といたいなと僕は思う。なんか、
あー、はい、
うん、なんかまあ店に来てくれて、いや、いつも行きたかったんですって言って来てくれる人は遠方からたまにね、ありがたいことにいらっしゃるけど、でもじゃあ全員が全員その気持ちになるかっていうとちょっと違うし、
あ、
うん、なんか自分の意見を持ってる人はすごい僕は惹かれがちかも、
はい、
なんか、うん、一旦僕がまあその店やってるとかトリプルクラウンっていうことをまあ客観的に見て、やっぱ、うん、これからアメリカ行きたいとか行くって人からしたら、まあ、経験してきた人に話をしに行くわけやん。だどっかなんかこう、うん、なんか、上下関係なのか分からへんけど、まあ、やってきた人と俺やってない人みたいな構図が生まれるやん、
どうしてもね。
そう、もうどうしても生まれちゃうんやけど、でもそれはまあ仕方ないのかもしれないけど、それを飛び越えて、マサルさんってどんな人なんですかとか、なんかそれを一体取っ払って話ができる人たちとは、そこで、うん、内面的な話をして共感できる部分がある人は長く続くような気はするな。うん、
なるほど。
うん、だからペグに一回来てみたかったんですっていう人と、いや、マサルさんってどんな人なんかなと思って来たんですって人は、なんか入り口が違うような気がしてて、
うん、
うん、
なんかなんかこれ言われたら無条件でなんか、お、なんか嬉しくてなんか近づきたいなってなる
感じの
こと、うん、言葉っていうか感覚ってあるかも。俺なんかね、なんかそれ、うん、あったんすよ。あったっていうか、なんかそれはなんか対等だろうがなんか関係なく、なんか、
うん、
なんか普段、まあ、ラジオとかも撮るときってめっちゃ普通っていうか真面目っていうかさ、
うん、
なんか、うーん、印象としてね、あの今はひげも入ってないし、
うん、
まあ普通な感じじゃないですか、
うん、
でそれがあったら、ね、あったら全然印象と違うとか、うん、面白いですねとかって言われることがすごく、まあ、嬉しいっていうか、
あ、嬉しいんや、それ
なんかすごく変じゃないけど、なんかそういうところの振れ幅を知ってくれた人、うん、自分のなんか素の自分じゃないけど、まあ、どっちも素なんだけどね、
うん、
ラジオ撮ってる時も、でもそれをマサルが面白いからラジオやったら絶対なんか面白くできるんじゃないかなっていうのもあるじゃないですか。だからそうこう知ってそんな一面あるんすねって言ってくれた人、それはまあ今回そのブラマンキの深夜さんとか大迫さんとかが、
うん、
そんな風なんすね、そ、あの普段はみたいなことを言ってくれたんですよ。それがめっちゃ嬉しかったし、なんかそういう一面を良しとしてくれる人を好きになりやすいなって思った。それはその人たちがすごいからっていうのとか取っ払って、どんな人でも、うん、そう、なんか普段そうなのになんか全然違うんですねって言われるのは結構心地よかったです
。へ、そうなんや。なんかそういう何戦略を立てるの？
いやそれも戦略立てられたらすごいですけど。それは無理
ない。そうなんや。そう、まあそうね、収録ボタン押した瞬間な、なんかラジオモード入るもんね。もうどうしようもないと思ってるから、もうこれがあなたやと思ってるけどね。
うん、それはそれなんですけど、
僕の初めのやっぱ印象が、あのブラジルで出会ってとかさ、そこがもう入り口やから。
あ、
うん、そっからお、どうしたどうした雄一郎って感じよね。帰ってきてすぐ時とか、なんかちょっと いけてるみたいな感じに僕は思ってた時期があった。そうそう、楽しんでるみたいな、あの時のはっちゃけ具合はどこ行ったんですかみたいな。
あ、確かにな、
うん、でもまあどっちもゆうちゃんなんやろなと思うけどね。
そうそう、うん、そこの そっちも知ってくれて、
うん、
なんかいいねって言ってくれることが、まあ、すごく、うん、なんだろうな、知ってくれた喜びに近い気がする。自分で認めてもらえたみたいな。
あ、
だそれって多分一日でできるかっていうとすごく難しいと思うんですよね。出されても真面目な、なんか普通のね、普通の人でいいと思ってるから別に俺は。でもやっぱりふとした時に、なんかその人にちゃんと自分らしさがどっかのタイミングで出て、それをなんかめっちゃ面白いですねってなったら、すごくあ、
うん、
なんか認めてもらえたみたいな感じになる瞬間が、
うんうんうん、
やっぱそこで会話が生まれるわけじゃないですか。
そうね、ちょっとなんか砕けて話してもいいやって思える瞬間かもな。
うん、
ああそれやな。 その言うたらさっき言ったそのトリプルクラウンしたロングハイキングしていろんな、まあ、記事書かせてもらったりとか、そういうメディアにも最近出させてもらってるマサルさんっていう風な見られ方が入りやったとしても、なんかその店の中で話していく中で対等な関係にしてくれた人は、人として僕を見てくれた人は、なんかこれからもつながっていけるような気がする。なんかいつまでもこうマサルさんマサルさんみたいな感じになられたらやっぱその距離で縮まらへんけど、でもそれがこううん、なんかまあ一人間だよね俺たちっていうスタンスでいてくれる人の方が僕はすごい楽でいれるかな。
そう、やっぱそれを居住してくれたって思える、
うんうん、
認めてくれてるってい
うか、うんうん、
そう、なんかそんなことをね、感じて、
うん、
どうしたらそうなれるのかって難しいっすよね、その1日とかさ数時間の間で。
いやそうよな、だってそれなんかこっちが意図的にそうするのはなんか違うしね。
うん、そうそうそう、うん、たまたま一緒にいる時間が長くてっていうか、うん、一緒に過ごす時間が多くて、うん、たまたまそういう風になった時に、うん、そういう感情って見栄えると思うから、
うん、なんかまあそんなんもいろんな巡り合わせなんやろなって思ったりするな。ご縁っていう話なんかもしらんけど、
うん
うん、だってそれが違う人と時間を長く過ごしたらこの人面白いってお互いに思えたらまた全然違う広がりがあったかもしらんしね、
うん、
で宮下さんがそういう風にちょっと上で話しようぜってねじ込んでくれなかったらそのヤマハックの方ともね、
うんうん、
そんな接点がないまま、まあ一ブースで出てる事業者同士で終わったかもしらんけど、
そう、
だからそんなんもいろんな縁なんやろなと思う。
うん、でなんか共通の言語に、
うん、
なんだろうな、これはそのなんか宮下さんとこの間昨日ねちょっと収録したんですよ。でそれでもちょっと言ったんだけど、
うんうん、
なんか本当は悪口じゃないんだけど、うん、その、まあ、隣にいるんだよな、あの宮下さんが隣にいるところで、うん、本当遅刻癖なんとかしてほしいっすよねって、うん、そうなんだよっていう共通のなんか、うん、なんか うっぷんじゃないけど、それをすることで心の距離がぐっと近くなるの、マジで許せないっすよねとか許しちゃいけないっすよそれとかって、もうそれだけでぐっとなるから、それって奈緒くんがいなかったら生まれない会話で、やっぱりそこのヒール役ってあのいい意味でね、大事なんだなって、そう、だ本当になんだろうな、彼がいなかったらそこ僕らだけじゃそこまで一気に深くならなかったことが、うん、共通の話題で、うん、あの人そういうところあるよねとか、それが結構いいことだったら、あの人めっちゃあんだけやっててすごいよね、あ本当すごいよねっていうのって、
うん、
そこまで盛り上がんないと思うけど、やっぱすげえですよねあの人はっていうところで終わっちゃうけど、
うん
う
ん、
あの人のあれだけはマジで許せないっていうところがあったよね。どうしてもやっぱ心がキュッとなる。本当にそれが ね結構大きかった気がする。みんな被害者の会みたいになったから
あいつにやられたっつって
あいつにやられたって。
いや多分なんかあいつはその、はい、宮下さん別にその 狙ってやってへんやろうけど、もちろん遅刻せんように行きたいと思ってるやろうけど、まあ、まあ結果的にそうなってることがあるわけやん、うん、なんかやっぱ隙があるのがいいんやと思うねんな。
ああ、はいはい
はい、うん、完璧じゃないやんみんな本当は。
そうね、
でもそれをこう取り繕ったりとかしてさ、自分はちゃんとできてるように見せたいやん。
うん、
うん、でもそれをもうしっかり好きがっつり見せて、しっかり怒られて、しっかり謝る宮下さんを見てるから、また遅れてきたよとか、うん、逆にあの定時に来た方が不思議みたいな空気になるわけやん。今日どうしたん今日みたいなさ。
そうね、
だからそれがみんなをつなぐ謎のツールになってんやろな。
そう、なんかそんな瞬間をちょっとね、あの感じたので、面白いなって思いますね。
そうね、これからゆうちゃんもブルーベリー始まっていく中で、そういう出店的なこととか、まあ、宮下さんとタッグ組んでやっていくとかで出ていく機会も多少なりともあると思うからね、うん、なんかそんなつながりも徐々に徐々に増えていくんやろね。
そうね、でもやっぱ、うん、マサルとかもちょっともうちょっとだけ話すと、
うん、うん、
本当お客さんがね多いと覚えられないじゃん、
うん、もちろんしても全員は無理です。
なんかそれをなんか本当イベントだけだけど覚えようと思っても覚えられないだろうなって思ったから、
うん
うん、今後そういうところもちょっと、まあ、悩む
っていうか。いやーでも覚えれないよもう。でも努力はしてる。
あの時来てくださいって言われたから来てるのに覚えてないってめっちゃ失礼だなとかさ。
それは失礼、うん、
めっちゃ、うん、
うん、
そうね、そんなことを思った週末でしたね。
ああいいねいいね、
うん、
なんか最近同様会のちょっとこうプラスアルファな感じの会やね今回ね。
そうね
答えのないような話ですけど、いやいい話ができたなと思っておりますよ、う
ん、よかったよかった、
うん、よし、ほなら終わりますか。
そうですね、
はい、じゃあオープニングでもお話ししました、関西トラミディポッドキャスト大ちゃんと3月1日から始まっております。Spotify も Apple Podcast もどっちでも聞けるようになっておりますんで、インスタグラムも関西トラミディでやっております。
すげー、
興味ある方は聞いてみてくださいな。
はい
はい、以上です。はい、
ここまでの相手はベッド
マサルでした。さよなら、
さよなら。